小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃら、パーソナリティ MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。もう8月です。夏休みの宿題は進んでますでしょうか。で、おそらくこの年代の人は多分このラジオ多分聞いてないと思うんですよ多分ねでもね、今頃ってでも宿題ってないのかな。結構なんか子供の方っていうかあれですけど、なんか夏休みになると塾とか夏期講習とかでなんかすごく忙しくしてるようなお子さんのイメージがあるんですよね。両方するってなんかまあ大変だと思う。僕らよりなんか 今頃の僕らよりなんかすごいのかなと思ってみたら結構タフだなと。でまあ、僕はね、あんまりまあ夏休みって、まあ、すること、実際その塾とかって行くような環境でもなかったですし、興味もなかったから、だからすることなかったんで、まあ、学校でやってたあの特練ですかね、特練、まあ、今頃ないのかもしれないんですけど、まあ、プールでこう泳がされるんですけど、結構スパルタでガンガン泳がされて、まあ、多分、ね、今頃だったら問題になるような多分練習なんですけど、いや本当鍛えられましたよね。多分これが分かる人、多分僕らの年代、まあ昭和ぐらいの人だと思うんですが、本当懐かしいです。まあでもね、結局ね、まあすることないっていうよりですね、本当は宿題をしないといけなかったんですよ、ね、結局はね、8月の最後の週に一生懸命やるような感じになって、で大概あの、まあ、夏休みの工作みたいな感じで絵を1枚描かされるんですけど、大概を描かされたかなと思うんですけど、まあ、僕が毎年決まって描くのは行ったこともない、行ってもない山の絵なんです。でもなぜかと言いますとですね、まあどんな方、まあこれはまあ一つのあの皆さんにお伝えしておくのがテクニックかなと思うんですけど、まあいろんな色っていうか、あのだって山なので緑ですよね。緑のちょっと深い色とか、まあ黄緑色とか、あれをちょっと筆にこうつけてですね、こうペタペタペタペタするわけですよ。そしたらね、筆ってこう上がこう散らばっとるじゃないですか。そしたら山の木みたいになるんですよ。ペタペタペタペタやっとけば結構ね、山の形になっちゃって。だからね、まあ見たこともない山の形が描けたりしてね。毎年そんなことを出してました。まあどこの山って聞かれてもね、わかんないっていうような形でいつも終わってたんですけど、まあこんなことをせずにね、皆さんは計画的にね、進めていただけたらなと思っております。今日はですね、先日受講させていただきました。防災士の、講習を受けてきたことで僕が感じたことをちょっとお話したいなと思っております。タイトルは防災士に対しての期待と役割といったことをお話ししようと思います。では今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
どうも小泉です。皆さん元気でしょうか。年のせいですかね、年々ね暑さが増してるように思うんですけどね。でももう少しすればお盆休みでしょうかね。今8月の頭の方だと思うので、今年は11日から多分15、16ぐらいまであるのでしょうかね。金融機関とかね、お役所の方は休みがないみたいなこと言われてますけど、まあ、そもそもね、最近お盆休みっていうのは13、14、15みたいな雰囲気がよくあるんですけど、基本的にはね、僕も迷ったんですけど、多分13から16だと思うんですよ。で一応16も入ってるんですよね。で、まあ、13は迎え盆、14、15は中日っていうのかな、まあ、中日っていうのかな、で16日に送り盆ということらしいんですよね。なのでお盆休み、お墓りなどもしていただくのもそうですが、この時期結構体力とか消耗しますのでね、しっかりね、もうお墓参りに行ってね、倒れちゃったりしたら困りますので、しっかりね、体を休まられるのも良いのかなと思っております。ぜひね、お盆休み楽しみにしていただけたらなと思っております。 さて、前回の、ね、海の話をしたんですが、ちょっとコメントをいただきました。いろいろ結構ねいただいたんですけど、まあ、多かったのがあの佐渡島横断レースのことでした、ね。まあ、ちょっと何だそれみたいなことなんですけど、ちょっとまあそれについて、まあ、説明みたいなお話なんですけどしようかなと思ってます。で、佐渡島ですね、まあ、日本海にある新潟の横にある、横というか北っていうか、まあ、あそこら辺にあるところですね。で、基本的にはね、まあ、佐渡島から新潟までウィンドサーフィンで渡るといったレースです。で、まあ、モーターとかね、ただ風がなかったら渡れない、流されてしまうみたいな感じで、北朝鮮の方とか流されるのかなと思ってみたいなんですけど、まあレースっていうことなので、結局速さも競うということなんですよね。結局新潟のゴール地点に、誰が一番早くたどり着くかっていうところを競うところなんですけど、まずはね、レースの前日にサーフィンの板とか、まあ、道具とか、まあ、帆ですよね、帆とかも積んで船で、佐渡島に渡るんですよ。で、佐渡島に渡ったら、まずね、やっぱその晩はウェルカムパーティーみたいなのがあって、それまでの誠になんかすごいおもてなしをしてくれて、和太鼓の演奏とかね、美味しいお食事とかもお酒もあったりして、いろんなおもてなしをしていただいたことを覚えてますね。でね、その次の日ですね、まあこんだけお酒を飲んでも楽しいんですけど、次の日の早朝からまあ出発するわけなんですよね。で、ウィンドサーフィンって普通のサーフィンではなくて、板だけでボーンといけるわけじゃないので、セッティングっていうことは、まあ帆を組み立てたりしないといけないんですけど、でそんなんも含めて、まあ早朝から出発していくんですけど、まあそれからは長い道のりですね。結局ゴールまでして7時間半とかだったかな、僕早くて7時間半とかで、で遅い人はね、逆にね、後ろに大きなボートがいて、あんまり遅くなると困るのでということで、こう後ろから引き上げられていくんですよ。この人もカットカットみたいな感じで、なんでも回収されていくような感じなので、結構危機感がありながら行くんですけど、まあ前回もちょっとお話ししたように、結局はまあゴール地点には向かうんですけど、結局風がどっちから吹いてくるかなは分からない状況なので、風上にも進まなきゃいかないってことですよね。だけど、まあ、前回お話し聞いていただいたように、風上にもいろいろな方法で進んでいくっていうことで、受け流し行ったりとかして角度を変えながら進んでいくってことな、ジグザグしながら進んでいったりとか、だからただ単に直線に走れば良いっていうものではない。そしたら、まあ、それ風だけなのかっていうことではなくて、やはり潮の流れとか波とか風の向きや速度も変わってくるので、案外ね、結構頭とかテクニックを使うスポーツなんですよね、あれって。で、まあ、その時にね、まあ、あったことなんですけど、その時僕も全然考えたことなくて、そんな経験もしたことなかったんですけど、途中全方位何もないところがあるんですよ。っていうのは何かというと、大陸が何も見えないんですよ。なってこと、その時ね、すごい僕不安になったんですよ。怖くて、いや俺どこに向かってんだろうとか、どこに向かえばいいんだろうっていうことなんですよね。実際方向が全くわからないから、もう物が見えないから、でやべえと思ったんですけど、で結局こっからがまだあれなんですけど、結局ね、ひたすら自分はこの方向だと思って、そのまあウィンドサーフィンなんで、こう帆の角度とか決めてそのまま進んでると思ってるんですけど、周りが見えなくなった途端に自分が向かってる方向でどこなんだろう、いいのかなっていう風にはなるんですよね。で同じように角度決めたとしても、風が変わればその角度に向かって走ってるので、進んでる方向って変わってるはずなんですよ。それを考えた時に、うわ怖えと思って、でどうするかなと思った時に、で本当にね、今から考えればですよ、その太陽の方向とか見て、今何時だから、そのアナログの時計とか持っとけば、今この方向が 北だなとか南だなっていうのは分かる、ある程度の方向分かると思うんですよ。ただでもね、海の上なので方向が分かったとしても自分の位置は分からないですよね。だから今からまあ携帯とかで GPS みたいなのあるかもしれないですけど、でその頃は全然なかったので、だけどただやはりその時に思ったのは、さっき言った、まあ、アナログの時計で方向をどっちの方向っていう方位磁石、意味を持たすっていうのってすごく大事だなと思ったんですよ。それっていうのは何なんかっていうと、道しるべが必要だったってことなんですよ。 で何も道しるべがないとその時の不安っていうのがすごく大きかったんだと自分の中で思ってて、でまあそのまあそのなぜそれが回避できたかというと、その時まあレースを走りながら、その走ってる途中にその優勝した方ですね、その時優勝した方とレース中にこう話してたんですよ。そしたらその方は過去にも出場経験があって、で方位磁石をねサーフィンの板の先につけてたんですよ。マグネットみたいな、マグネットというか吸盤みたいなやつで、それを目印にして進んでたので、結局その人はやっぱその間違いがないっていうことはないんですけど、大体の方向を決めて進めてたってことですよね。で僕ね、そのまあそれだけで確実にゴールに向かえるかっていうのは別ですけど、道しるべにはなりますよね。である程度の方向は決めれるっていうことなんで、なので、ね、僕はその話を聞いて、その方位磁石を見た時に、もうこの人をマークにしながら進まなきゃ生きてられないわと思って、でもうその人から目を離さなかったっていうのは覚えてますね。ただね、その人むちゃむちゃ速かったんで見失いそうになりましたけど、ついていけなかったんで、ね、でまあ、僕はね、まあ、今仕事とか結局学校生活とか人生においてでもですね、このように目標を追いかけようと思う、目標や追いかけようと思うリーダーっていうのはやっぱ必要なんだなと僕は思ってるんですよね。それは海の上でそれこそ僕が道しるべを失った時みたいな感じに、どこに向かえばよいかわからない時とか、すごく自分が不安に感じた時に、そのあと目標っていうものがあれば全然違ったのかなと思うので、その後も人生の中で目標は何かしら立って見失わないようにっていう心がけるようにしてるんですね。ぜひね、皆さんもね、何かしら目標を見つけてね、その方向に進んでみてはいかがなと思ってます。でその目標のね、大きさとか小ささとかね、ちっぽけなとかっていう方いると思うんですけど、そんな物差しなんてね、いろいろなんですよ、人それぞれなんで。なのでそんなこと全く気にせずに、自分は目標を持ったらそれに自信を持って、それぜひぜひチャレンジしていただけたらなと僕は思ってます。そんな人はとても素敵だなと思ってますと言いつつね、こうやって時間が流れていくんです。はい、ここからがやっと本題に入ります。ちょっと待ちでいきますねでここから若干ね、やっぱ毒吐いちゃいます、ちょっとね、僕の思いなので意見が違ってても結構です、タイトルは防災士、僕の願いでもあるかもしれないのでちょっと聞いていただけたらなと。タイトルは防災士に対しての期待と役割ということで、まあ、皆さんね、防災士さんって聞いたらどんなイメージ持たれますでしょうかね。やっぱりこう勉強して資格を取ってるっていうことは何かしら頼れるのかなとか、いろいろ考えられるのかなと思うんですけど、ちょっとそこら辺も踏まえて、もう防災士の方にも伝えたいことだし、その一般の方にも聞いてほしいなっていうところをちょっとお話したいなと。で僕はこの間、先週ですね、この日曜日に土日で、受けてきたんですけど、 まあ、そこには元消防関係におられた方のが大学の先生なんかになって、お伝えしてくださる感じだったんですね。で今までの体験談とかも話してくれたので、本当とても勉強になったんですね。だけどね、とっても分厚いテキストとで、事前課題まであって、もう本当うっと言ったんですけど、まあ、なんとかね、睡魔にはね負けながらですけど、丸2日間講義を受けさせていただきました。で講義の最後にね、またね、資格テストっていうのがあって、合格しなければ資格がもらえないと。それがね、なんとね、30問中24問4点が答えられるんです。まあ80点っていうことなんですよ。キャーみたいな。あ、もうなかなか大変です。でまあ今結果待ちなんですけどね、次の配信の時には合否をお伝えできるのではないかなと思ってます。まあ伝えしたいのはこんなことではないんですね。お伝えしたいのはね。で、Facebook に僕お伝え投稿したんですけど、防災士の資格を取得する基準として、ちょっと防災士のホームページに書かれている、流れとして、防災士の養成研修講座を受ける、そして研修履修証明っていうものを取得すると。で、まあ、その研修っていうのが、まあ、僕が受けた最低でも2日間以上の日程で実施するっていうふうに書かれてるんですね。そして防災士、資格取得試験を受けて合格する、僕がこれ今待ってるやつですね。でその後に消防署、日本赤十字社が実施する救急救命講習の受講修了を取得っていうふうになってて、その救命救急講習っていうのは心肺蘇生法とか AED を含む3時間以上の内容が対象ということになってます。でそれをやった後に登録申請っていうものを出して、晴れて防災士になるという 感じらしいんですね。で、まあここまでもうちょっと僕受けた中で矛盾している点はあるなと思ってるんですけど、ちょっと一番に感じたのは1日目の半分は、救急救命の講習だったんですよね。で、本来ね、僕は受けなくてもよかったんですよ。実際僕は指導員っていう免許を取らさせていただいてるんで、よかったんですけど、事務手続きはちょっと間違ってて、僕もちょっと受講することになったんですね。で、まあね、やっぱりちょっとこっからなんですけど、もうなんだこりゃって感じだったんですね、ちょっとね。で、まあ指導員の方はね、消防士の方でプロなんですけど、実技を、まあ、習う方っていうのは防災士になりたいから、まあ受けなきゃいけないからっていうのかもしれないんですけど、来られてる方で、まあその方とこう一緒にこうそれを受講するんですけど、ほんと体験会みたいな感じなんですよね、なんかね。で、まあきついなとかやっててもね、こう心肺蘇生やってても、きつい、これきついとか、しんどこれみたいなとか、で、こんなできんわとか、もうこんな一人で無理だろうとかっていう、話なんですよ。何なんだろうとか思いながら、まあ聞いてたんですけど、まあそこら辺の話も、なんかいろいろ話しても話も聞かずに、もう若干そこら辺から僕の中では、まあ、何のためにこの人たち防災士の勉強来てるんだろうなっていう風なところのこう疑念が湧いてきて、で、まあね、その防災士になるっていうのは結局まあいろいろだと思うので、防災士には救命は必要ないのかなと思われてる方もおられるんだろうなとは思ってみたりはしたんですけど、いや、まあ必要だからその資格取得の要件になってるんだよなと思いながら、で、まあ曖昧なとこなんで、僕もそこまで、僕は指導員でもないのでお伝えすることもないですし、ただやっぱね、災害現場とかで倒れてる人がいたら、その場でね、きつい、これきついからとか、しんどいからとかって、この人たち言えれるのかなと思ってみたり、まあ、そんな人が防災士になるのかなみたいな、はてなはてなはてなで、まあ、睡魔に負けてたような感じなんですけど、まあ、僕は防災士だけではなくて、まあ、救命救急の知識とか技術っていうのは、まず本当に全ての人が僕必要だなと思ってて、結局赤十字の熱い竹下さんっていう人がいるんですけど、その人に引っ張られて指導員までこう勉強させていただいてるんですけど、やっぱりね、目の前で大切な人が倒れた時に僕は後悔したくないんで、やっぱできることであれば僕ら自分が勉強しておけば助けているのかなと思うだけ、それただそれだけで、なんか何かしら活躍したいとかそんなことは全く思ってなくて、で、まだね、まあ、そこはまあ置いといて、またその受講生さんとか言うんですよ。心肺蘇生してその人が亡くなったらもう誰の責任になるんですかとかって言うようなんとか、いや、まずそれよりさ、ちゃんと習おうよみたいな、心肺蘇生まずの実技習おうよみたいなところはあったんですけど、で、まだそれにね、まあこれはちょっと前、ずっと前にニュースになってたんですけど、まあこれ賛否両論これはあると思います。これはまあ、考え方とか度合いによって違うと思うんですけど、その女性の方が倒れた時に、まあ、AED っていう心肺、除細動器っていうの、電気をダーンってやるやつがあるんですけど、それする時にやっぱ衣服を剥がして、することがちょっとの前はもうステータスだったんですよね。まあ当たり前のように衣服を剥がして、それをし電気をやるやつを貼って、パッドを貼ってみたいな感じなんですけど、それをやって訴えられたっていうようなニュースがあったらしいんですよね。結局まあその確かに剥がし方、そこに配慮があって、衣服の剥がし方とか、その周りで見えないようにしてあげるっていう配慮は絶対に必要だと思うんですけど、ただね、倒れてもう生きるか死ぬかっていう人が目の前にいる時に、助ける方もね、一生懸命でテンパってるんだと思うんですよ。で、その人も全くプロでもないのに助けたいからやってるわけなのに、そこら辺何なんだろうなと、まあ、命が、なんていうんですか、命が戻ってきたから、それを今度は訴えるのかなと思って、何なんだろうなと思いながら、なんか変だなって自分の中では思ってて。ね、まあそれこそ本当にさっきの、まあこの防災士の元ね、話になると、防災士の資格をね、取りたい人の理由はね、いろいろだから、ちょっとまあ何とも言えないんですけど、で、僕の、最後にね、僕の防災士の認識が間違いかなと思って、ホームページ見たら、防災士に期待される役割っていうのが書いてあって、まず自分が動き、周囲を動かすよう努めていきますっていうのとか、災害時のリーダーシップなどが求められることが書かれてるんですよね。 なので、ね、そんな役割を期待されている資格だっていうことをね、もう一度考えてほしいなと思っております。ただね、僕が受講して思ってことなんですけど、僕がね、まだ受かってるかどうかわかんないので、受かってなかったらね、ちょっと負け犬の遠吠えみたいになっちゃうね。なのでね、でもこれからもね、がむしゃらを続けていこうと思います。皆さんもね、皆さんが、みんなが助け合えれるような世界になれば、世界になればよいなと思っておりますので、皆さんのがむしゃらも応援しております。インフォメーションコーナーいつも、今月の公的機関の小泉が対応させていただいている、窓口相談の、案内をさせていただきます。今月8日の相談日ですが、今回は第3第4月曜日21日と28日10時から16時までは倉敷商工会議所、毎週水曜日は9時から17時。16日は多分ね、やってると思うんですよね。お盆だと思うんです。お盆で休みたいなと思ってるんですけど。ただやってるみたいかもしれない。で、18日の金曜日、9時半から17時半までは西大寺商工会議所。29日火曜日は10時から17時まで、吉備中央町商工会議所です。基本は経営相談です。ただ、まあ、補助金のこともあったり、送料のこともあったり、事業承継もあったりするので、生活とか、自分の今の お金がどうなのかっていう部分も含めて人生相談もできるのかなと思っていますので、何かのきっかけになればいいなと思ってますので、覗いていただけたらなと思ってます。ぜひね、リアルにこう相談したいとか、顔が見たいとか、話がしたいという方は覗いていただけたらなと思っております。ただですね、やっぱり先ほどの地域をお話したんですけど、その窓口の管轄の人しか対応できません。なので岡山限定となっておりますので、必ず電話で脇状況を確認してご予約していただけたらなと思っております。またね、その管轄以外の方は LINE の公式 LINE とか設けておりますので、そこでお話ができたらなと思っております。またですね、先ほどの防災士の話の関連になってしまうのですが、8月と9月に BCP のセミナーの依頼をいただいております。どこで募集をかけられるのかはちょっとよく分かってないのですが、くれられない方もおられるかもしれないので、自分も自主改正をしようかなと思ってます。また募集しようかと思ってますので、これも LINE の方から最新情報をゲットしていただけたらと思います。ということで、インフォメーションコーナーパート2 なんとね、夢の種ラジオ、ウェブサイトから、そうですね、西日本チャンネル、今ちょっと変わったかもしれないんですけど、番組の宣伝、番組内の水曜日19時、小泉守の今日もがむしゃら行っていただくと、小泉のプロフィールなどが見れます。もっとね、深く、絡んでいただけるように、公式 LINE のアドレスなども貼っておりますので、そこから友達登録していただけたら、今までのね、ラジオのアーカイブとか、このラジオに対してのコメントで、限定イベントなどなども、置いておりますので、覗いていただけたらなと思っております。またですね、公式 LINE ね、結構ねビジネスに使えるような形の仕組みを作っております。なので参考にしていただけたら、いいかなと思いますし、弊社、今流行りの IT 導入補助金っていうものにも登録しておりますので、そのような仕組みとかビジネスに関して何かしらお役立ちのことを相談したいなっていう方は、ぜひぜひ登録していただいて、ふんだんに使っていただいて、また無料の相談窓口も使っていただけたらなと思っております。ぜひぜひ友達になっていただけたらと思いますので、お楽しみにしております。エンディング入ります。 ああ、もうトーンが下がります。トーンが下がるとゆっくりになりますよね。これだもんね。走った。今日も走った。じゃあ、大概ね、ラジオの収録の時の後のビールがむちゃむちゃうまい。喋った感がある。ほんとね。ただね、エンディングです。一応ね、エンディングもね、ちゃんとネタは仕込んであります。これね、多分カットされるネタに近いところはあるんですけど、今日はちゃんと時間コントロールがありそうなのでいけそうです。ですね、ちょっと昔ですね、僕、わけあって、ちょっと空手を習ったことがあって、まあちょっと人に負けた、まあ人と守りたいというか、まあ僕は名前が守るっていうんですけど、この僕、これね、またいつかお話しますよ。僕の名前を守るっていうんですよ。守るです。ヒロシじゃないです。守るです。まあそれはいいとして、またいつか話しますね。それはね。でですね、まあ今週の日曜日ですね、今度あと明日、明後日、明後日ぐらいですかね。なんとですね、その昔やってた空手の集まりがあって、で、それを集めてくれる人がいたんですけど、それにちょっと行ってこようかなと思ってるんですね。で、まあね、最初はね、バーベキューをしようって言って、みんなも久しぶりでしようやって。まあ、で、多分いかつい人ばっかりだと思うんですけど、そういう人はしようかなって言ってたんですけど、なんかね、何やらね、ちょっとほんなら、そのバーベキューの前に、ちょっと稽古でもしようよっていう話になったらしくて、いや稽古じゃねえだろうみたいな、もう俺はビールが飲みたいんだよって思ったんだけど、なんか稽古しようっていうことになって、まあやっぱね久しぶりなんで、僕もまあちょっとまあやってみようかなと思って、もう20年以上着ていなかったね、道着をね、まあ、着ることになったんですよ。でまあね、着れるのかなと思って、というよりは道着どこにあるんかなっていう感じで、道着をくまなく探したんで、まあありました。もうこれは着ろということなのかなと思ってあったんですけど、でも開けてびっくりですね。袋に入れてたんですけど、もうね、もうその日からもう毎日漂白剤で洗いってますね。まあこれはそう想像してください。だけどね、久しぶりのね稽古なんでね、本当に、ね、体が壊れなければいいなと思ってるんですけど、まあね、稽古の後のビールがうまくなればいいなと思いながら、まあ本当昔なんでこんなことやってたんだろうなっていうのもなんか思い出として思い出して、なんかまたそういう仲間と会えるのもなんか楽しみだなと思っております。またね、それもね、また皆さんにどんなか、まあわかんない、発表できるような自分で入れればいいんですけど、はい、ちょっとの間のラジオ休止みたいになってたらダメですけどね。ならないようにちょっとまだ皆さんにお伝えしたらできたらなと思っております。うん。でね、まだね、まだまだでもね、今までのことやってきたこともこれからはお伝えしていこうと思うんですけど、この間もお話したようにカフェラテですね、カフェアートも徐々に成長してきております。ハートが桃かイチジクかよくわからないような、なんかもうリーフって言ったらリーフじゃねえなみたいな、なんか変なことになってるんですけど、だいぶねなんかコツがつかめてね、できてきたんで、ただでもね、ものはうまいので、この間皆さんに悩みを聞いていただいたように、まあ今でも飲んでくれる方は大募集しておりますので、いつでもお声かけいただいたら桃の絵をプレゼントしたいなと思っております。またね、これもねインスタとかでアップしていきたいなと思っております。またね、本当近々、インスタライブとか TikTok ライブとか Facebook ライブなどなどもちょっと、開始していきたいので、皆さんにまたご報告させていただけたらなと思っております。小泉守の今日もがむしゃら、また聞いていただけたらなと思います。また来週ですね、水曜日、7時にお会いできたら嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。じゃあねー。